はい、皆さんおはようございます、そして、新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今日が最初の日曜日になりますね。新しい年を迎えて最初の手術礼拝となります。今年1年間も、まあ、当然のことですけれども、礼拝してまた御言葉に聞いて一緒に歩んでいきたいなというふうに思います。で、今日は、ヨハネの福音書の4章の、43節からのところを一緒に見ていきたいと思います。で、このヨハネの4章43節からのところは、去年、まあ、ヨハネの福音書を呼び始めてましたけれども、その続きにあたるところですね。で、ここのところを一緒に読んでいきながら、特に1年の最初なので、まあ、どういう1年間にしていこうかということも、今日の御言葉から語られて、それに応答して一緒に歩んでいけたらいいかなというふうに思います。まあ、簡単にちょっと今日のところの背景を説明しますと、最初のところに2日後って書いてありますね。どういう2日後かって言いますと、いわゆるサマリアの女って呼ばれるサマリア人の人との出会いのところ、まあ、そこの後の2日後というところになっています。イエス様がサマリア人の地方に行きました。それはこのサマリアのね、本当にこういろんな問題を抱えていた女性と会うためであったわけですね。で、そこで彼女はイエス様が救い主だということを知って信じるようになった。で、町の人たちもそのことが分かるようになって、そしてイエス様を信じるようになった。とても不思議なことがこの前に起きていたわけです。で、イエス様があそこからまた旅をしてきて、今日のところではガリラヤに来たというふうに書いてあります。ガリラヤっていうのは湖の名前ですけど、ガリラヤ地方というふうに言いますね。まあ、イスラエルの土地を考えてみると、まあ、地図上でいうとここら辺が死海っていうね、あの塩の塩分の濃いあの湖があって、あの浮けるとこですよね、誰でもね。で、そこからこうヨルダン川っていうのがこう流れてて、まあ、方向としてはこうなんですけど、こう北の方にガリラヤ湖っていう湖があります。で、この 地帯一帯がこうガリラヤ地方というふうに言うわけですけれども、イエス様はですね、ここのナザレっていう村で育ってますので、どっちかというとイエス様にとってはこう故郷、まあ、故郷っていうのもおかしいですけど、一番長く過ごしているそういう場所になります。イエス様はもともとこのエルサレム、都の方に来てて、神殿で、まあ、人々とも会ったりしてた。で、その後サマリアの地方を通ってこの北のガリラヤまで戻ってきてた、まあ、そういうことが今まであったわけですね。で、44節のところをちょっと見てみますと、ちょっと読んでみましょうか。44節、じゃあ44、45を一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます。開いている方は一緒に読んでみてください。せーの。イエスは自ら、預言者は自分の故郷では敬われないものだとはっきり言われたことがある。ガリラヤにお着きになると、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎した。彼らも祭りに行ったので、その時エルサレムでイエスがなさったことをすべて見ていたからである、と書いてあります。イエス様は、預言者は自分の故郷では敬われないものだっていうふうに言われたんですね。これは他の箇所のところでも出てきます。まあ、普通はですね、そのイエス様のことをみんな信じ、なかなか信じないっていう、まあ、悪い意味で使われるんですけれども、ここではそのエルサレムの方でイエス様がいろんな奇跡をなさったので噂になってたわけですよね。でも、イエス様はまだ十字架の時が来てませんから、そんなに噂になって今のうちに捕まってしまうとややこしくなりますので、ですからこのあまり敬われない方のガリラヤまで戻ってきたっていう意味で使われていると言われていますね。ですけれども、このガリラヤの方まで戻ってくると、まあ、みんなからですね、結構歓迎を受けたということが書いてあります。で、なんでかっていうと、この都の方で、要は都会の方でイエス様がいろんな奇跡をしてたので、まあ、このガリラヤの方の人たちも、おお、あの噂になっているイエスさんがっていう感じで、まあ、噂になってた、歓迎されたっていうことがここで書いてあるわけです。さあ、そういう状況の中で、おそらくエルサレムでイエス様がなさったいろんな御業を知ってたんでしょうね。ある男性がこのイエス様のところを訪ねてやってきます。そこのところちょっと読んでみますと、46、47を一緒に読んでみましょう。いいですか、46、47、せーの。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこは前にイエスが水をブドウ酒に変えられたところである。さて、カファルナウムに王の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤへ来られたと聞き、イエスのもとに行き、カファルナウムまで下ってきて息子を癒してくださるように頼んだ。息子が死にかかっていたからである、ということですね。イエス様はガリラヤへ戻ってきて、カナというところにいました。 カナっていうのはもともとイエス様が奇跡を最初に行ったところですね。水がブドウ酒に変わるっていう不思議な出来事がありました。でそこにイエス様がいるっていうのを聞きつけたある人がやってくる。それは王の役人だって書いてありますね。でヘロデ王っていう人がいますけれども、まあ、豪族みたいな地方の王様です。でこの人の役人をしていた人がイエス様がカナにいるって聞いて急いでやってきたということです。カファルナウムからカナまでやってきた。なぜかというと自分の息子が病気で死にかかってたから、まあ、瀕死の状態、危篤状態になってたので、まあ、イエス様に治してもらおうと思ってわざわざカナまでやってきたということが書いてあるわけです。で今日ちょっと最初に前提として知っておきたいことはですね、このカナっていう場所とイエス様がその移動してくる前にいたカファルナウムっていう、あ、違った、この役人が移動してくる前にいたカファルナウムっていう場所の距離なんですけれども、このカファルナウムとカナはですね大体30キロ以上離れてるんですよ。これがですね最初前提として大事なポイントなんですね。なんでかって言いますと30キロって結構長いからです。30キロってまあ車の時代だったらねブーって行けばすぐ行きますけれども、車ないわけですよ。歩いてくるわけです、当然ね。この人は、まあ、馬ぐらい乗ったかもしれないけど、まあ、いずれにしても30キロって言ったら約1日の距離だっていうことですね。1日行動しないと行かない距離だってことです。つまりですね、何が言いたいかというと、この役人の人はもうある程度イエス様を信じていたということなんですね。出なかったら死にかかっている息子を置いてですね来ないですよ。だってもう本当に死の瀬戸際にいたらどうなるか分かんないわけですから、近くにいてやろうって思うわけですよね。ですけれども彼はあえて来た。30キロの1日の距離、往復したら2日間かかる距離を彼はあえて来たわけですよ。それは何でかって言ったら、イエス様だったら癒してくださるっていうことを信じていたからですよね。もうすでにある程度それだけ彼は信じていて、このカナまで旅をしてきたっていうことが前提として大事なポイントなんです。そういう中でイエス様はどんな対応をしたでしょうかというところが今日の本題、一番のポイントになりますね。そこをちょっと一緒に見ていきましょう。ではですね、48から50を一緒に読んで最初の今日のポイントに目を留めたいと思います。いいですか。48から50を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。イエスは役人に、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言われた。役人は、主よ、子供が死なないうちにおいでくださいと言った。イエスは言われた。帰りなさい、あなたの息子は生きる。その人はイエスの言われた言葉を信じて帰っていった。はい、まずですね、この30キロかけてやってきた人に対してイエス様は何て言ったかっていうと、あなたたちは印や不思議な技を見なければ決して信じないねというふうに言ったわけですね。あなたたちは見ないと信じないってこういうふうに言ったんです。まあなかなか厳しいことを急に来た人に言うわけですよね。あなたたちは見たから信じてるんだねというふうにも言うことができますね。事実、さっきちょっと説明しましたけれども、45節のところを見てみると、このガリラヤの人たちももともとね、イエス様のことを信じてなかったんだけど、エルサレムで評判になって、その時の奇跡の様子なんかも見てたから、ちょっと信じるようになってたっていうことが書いてありました。おそらくこの役人の人もそれを見てたりとか、あるいは信頼できるところが聞いたのかわからないけれども、彼も信じてた。でもそれはですね、見て信じていたということですね。あの人は病気治せるんだぜって、どうもあの人は神様の人らしいぜって、まあ、そこまでは信じていた。でもそれは見て信じてたということですね、まあ、ごく普通、まあ、普通でもないかもしれないけれども、まあ、普通にスタート地点として彼はあの方だったら癒せるって信じていたっていうことなんですよ。でところがイエス様はここでわざわざ見ないと決して信じないんだねと言ったんです。でその後で役人はこういうふうに言ってますね。主よ、子供が死なないうちにおいでください。彼の方は必死なわけですよ。自分の息子ちゃんがもうすぐ死にそうですから来てくれって言うわけですね。あの時みたいに何見たか知らないけど、エルサレムのあの都でやってたこととか他のところでやってたことみたいに、どうぞ来てくださって、うちの息子にね手を置いて祈ってやってくださいって、あなただったら治せるって私信じてますよって、そういうふうに思って急いで来てくださいよって言ったわけですよ。でところがですね、今日のこのイエス様のメッセージはいつもと一味違うわけですよね。イエス様は何て言ったかというと、帰りなさいって言ったんですよね。帰りなさいってその人に対して言ったんです。あなたの息子は 生きる、たったこれだけ、帰りなさい、あなたの息子は生きる、というふうに言ったんですね。イエス様はチャレンジを与えたんです。チャレンジを与えた、つまり彼にその信仰のですね、試練というか、あるいは訓練というか、飛躍するような踏み台というか、そういう機会を、タイミングをここでイエス様は与えたわけですね。帰りなさい、私は一緒に行かない、ただ信じて帰りなさい、あなたの息子は生きるよって、そう言われて、彼がそれに応えるかどうか、そういう機会を彼に与えた。今日最初に私たちが目を留めたいことは、イエス様は私たちにチャレンジを与える方であるということです。試練や飛躍する、ジャンプする、踏み台を与える、機会を与える方だということですね。それがイエス様なんだということを、最初の年の初めの御言葉として、最初のメッセージとして、ぜひ皆さんに受け取ってほしいと思うんですね。特にここではイエス様は見て信じる信仰から、見ないで信じる信仰へのチャレンジを与えているわけですね。彼は見て信じる信仰を持ってた、だからやってきて、どうか来てくださいって、あの時やってたみたいにやってくださいって言ったんですよね。ところがイエス様はそれ分かってた、彼が信じていることも分かってたけど、あえて帰りなさいって言ったんですよね。信じて生きるから帰りなさいって言ったんですよね。これがイエス様の今日の行動、私たちに語られている第一のメッセージですね。もちろん私は見てもいないし信じてもいないっていう人の場合は、まずはね、見て信じることがスタート地点かもしれない。一回イエス様に本当ですかって私たちが祈って、それ答えられたなら私は信じるってことあるかもしれない。あるいは聖書を読んでいて、あ、それ本当ですねって語られているような感じがして、それで信じるかもしれない。でもさらに次のステップ、イエス様はその信仰を育てようとしてくださる、そういう方なんだということが今日第一のポイントですね。私たちの信仰は育つということです。信仰って何でしょうか。じゃあ育っていく信仰ってのは何でしょうか。私たちの信仰はイエス様との関係ですよ。イエス様との関係性が深まるということですね。そのためにイエス様は私たちにチャレンジを与えることがある、これが今日の第一のポイントですね。僕はですね、アメリカの神学校行ってた時にお世話になったある先生がですね、すごく面白いことを言ってて、聖書の言葉は時に飛躍するって言ってたんですよね。跳躍するっていうんですかね、ピョンって跳ねるっていうことを言うんですけれども、そのことは私すごく印象に残っているんですが、今日の言葉はですね、聖書の言葉が私たちに飛び跳ねるように、跳躍するように語りかけている、そういうところじゃないかなというふうに思うんですね。あなたは今の私との関係性から、その信仰からまた一歩深みに漕ぎ出しなさい、あるいはもう一歩飛び上がりなさいって、そういうことを語られているように思うんですね。今日は1年の最初の日曜日ですから、ぜひ1年間の歩みのことを思い巡らしながら、御言葉に応答していきたいと思うんですけれども、最初のポイントはこういうことですね。神様は私たちにチャレンジを与えられる。この1年間神様との関わりにおいて、信仰において私たちに何かこう成長するようにね、チャレンジを与えてくださる方だということです。私たちはそのことを期待して、求めて、受け取って、また応えていくということをぜひしたいと思うんですね。で、求めなくても来る場合はあるんですけれども、求めれば来ますから、ぜひそれを受け取っていきたいと思います。で、信仰のチャレンジっていうのは得てして、なんていうんですか、そんなに嬉しいことじゃない場合も多いということですよね。嬉しいことは信仰のチャレンジにあんまりならないですからね。嬉しかったって、よかった、うわーって言って終わるだけの話なので、それはチャレンジにならないので、何かしら苦難や困難がそこにあるかもしれないけれども、でもそれは私たちに対するチャレンジかもしれない。そういうことを私たちは今年一年与えられるかもしれない。ぜひそのことを期待して祈り求めていくということをしたいと思うんですね。そうするならば、イエス様との関係は本当に深められていく。ぜひそのことを受け取ってほしいと思います。さあ、第2に行きましょう。また50節を一緒に読んでみたいと思います。さっき読んだ50節のところです。いいですか、行きます。せーの。イエスは言われた。帰りなさい。あなたの息子は生きる。その人はイエスの言われた言葉を信じて帰っていった。はい。イエス様は、ただですね、生きるって言っただけなんですよね。ただそれだけ、その言葉だけで このカファルナウムにいる子供を癒したわけです。この先のところ、さっき見た通り、彼はその子供はですね、生きるんですよね。本当に癒されて生きることになります。イエス様はそれがなさることができる方だということ、これが第二のポイントですね。主は全能の主です。全能の主ですというのは本当に何でもできる方ですということですね。神様はどういう方ですか？もう毎回のように話してますけれども、このすべてを作られた方ですよ。聖書は初めからそのこと書いてますね。初めに神は天地を創造された、光あれ、それから水が集まって、土が出てきて、草が生えて、動物が生まれて、魚が生まれて、鳥が生まれて、そして人間が作られた。あなたは極めて良いものとして作られた。そう書いてありますね。神様はすべてのものを作られた方、私たちが知っているものは全部作られた方ですよ。ですから、それに対してもすべてのことがおできになる方だ。そういうことが書かれてあるわけですよね。それは時や場所も本当に支配することができる、命も与えることができる、これが主なる神様だということです。で、今日第2のポイントっていうか、私たちに問われていることや思い巡らしてごらんなさいと示されていることは、主が本当にそういう主である、何でもできる方である、全ての主であるということをあなたは信じていますか、という問いかけだと思いますね。これはですね、意外と信じてなかったりすることがあるわけですよ。私たちは信じているつもりでいるんですよ。でもですね、結構無意識にそうじゃなくなってしまうことがある。ここからここまでは神様の範囲で、ここからここまでは人間の範囲、ここからここまでが私の範囲で、ここからここまでが神様の範囲、だいたいこの重なっているこの辺りだけが神様と私の範囲みたいなね、そういうことが起こったりするわけですよね。さすがに神様はこんなことやってくれないだろうな、さすがに神様はこんなことできないだろうな、ここに関しては神様はあまり関わらない問題だよな、そう思うことがある。でももう一回ちゃんと考えてください。聖書が語っている主はどういう方ですか？すべてを作られた主でしょ、たった一人の主でしょ、他に何もないでしょ、それに勝る方はね、その方を本当にあなたは信じてますかって、本当にあなたは信じてますかって、そう問われているわけですよね。このことをぜひ今日第2に思い巡らしてほしいと思います。この1年間は本当に主が主であると信じる年、そうしてほしいと思いますね。他の何かじゃなくて、あなたを作られて、あなたに関わろうとしていて、あなたに本当にどんなことでも関わってくださる方、それが主だって、そういうふうに信じる、そういう1年を歩んでほしいと思います。その方が私たちと一緒に歩んでくださる、これが私たちが語られている約束ですから、ぜひそのことを思い巡らして応答していきたいというふうに思います。さあ最後に50、51を読みましょう。50は何回も出てきますが、50、51節を一緒に読みたいと思います。ですか、いきます、せーの。イエスは言われた、帰りなさい、あなたの息子は生きる。その人はイエスの言われた言葉を信じて帰っていった。ところが下っていく途中、しもべたちが迎えに来て、その子が生きていることを告げた。はい、こう書いてあります。この役人はですね、イエス様の言葉を信じたって書いてあります。イエスの言われた言葉を信じて帰っていったって、そう書いてあるんですね。そしてどうなったかというと、もう途中で迎えの人が来て、ああ治りましたというふうに言ってくれたっていうことですね。信じた通りに彼は命を受け取った、そういうことが書いてあるわけです。今日第3のポイント、3つ目に心を留めたいことは、私たちの信仰は御言葉によって生かされる信仰だということですね。御言葉によって生かされる信仰だということ、このことを最後に覚えたいと思います。この役人の人はですね、信じたんですよ。本当に一緒に来てくんないって分かったんだけど、イエス様が生きるって言ったんだったら、きっと生きる、よし信じようって、そう思って帰ったんですよね。そしたら本当にそうだった、それを受け取ったっていうことです。私たちも今も変わらずに神様は語っておられるということ、それはどうやってですか？第一に聖書の言葉を通してということですよね。そして何よりも私たちにとって大きいことは、この時の役人や一緒にいた弟子たち以上に、今私たちには神様の霊が、聖霊が注がれている、これが聖書の約束ですね。聖霊って言ったらもう著者っていうか、もう本人ですから、語っている本人ですから、その方が私たちと共におられる。ですから私たちが求めるならば、主は語ってくださる、もうこの時以上に私たちに語りかけてくださるということですね。 それに私たちは応えていく、そのことをぜひやっていきたいと思うんですね。で、今年度は主の呼びかけに応えるということがテーマで歩んでますけれども、まさにそのことですよ。聖書の言葉に語られて応えていく、そういう1年間をぜひ歩み出していきたいと、そういうふうに思いますね。で、それはそんなに難しいことを言っているわけではなくて、本当に日曜日のこの聖書の説教であったり、あるいは普段皆さんが聖書を開いて読む時であったり、デボーションの時間であったり、そういう時に語られる聖書の言葉に、主はあなた何て言ってますかって、ここから私何を語ろうとしてますかって、そう聞いて本当にそれに答えていくということですね。で、答えていくということもすごく大事なことですね。私たちは聞いただけで終わってはいけない。それはイエス様は山上の説教で言ってます。聞いただけで行わない人は砂の上に家建ててるのと同じだって言いますね。ちょっとでも雨降って嵐来たらすぐ倒れるよ。それは砂の中に掘ったてのね、木入れてるだけですからすぐ壊れるってことです。でも御言葉を聞いて行う人は、石の上に、コンクリの上に家建てる人と同じだって、そういう人はなかなか壊れないって、嵐が来ても家は倒れることがないって、そういうふうに言います。聞いて嬉しいのはみんなそう、でもそれに答える人は固い岩の上に家を建てる人と同じだって、そうイエス様は言ってますね。私たちは答えるものになっていく、ぜひそのことをこの1年間思い巡らして答えていきたいと、そういうふうに思います。で、言葉に答えるっていうのは本当に私たちの信仰の本質だと思います。それがまさに見ないで信じるってことだからですよ。聞いて信じるってことは見ないで信じるっていうことですよね。私たちはイエス様がね、今ふわーってやってきてちょっとだけ見せてくれるとか、そういう時代を生きているわけじゃない。だけどこの時以上に御言葉を語る時代に生きているということですね。ぜひ私たちは見ないで信じるものになりなさい、このチャレンジに応えていきたい。そのためにも聖書の言葉に聞いて応えていく、そういう1年間を一緒に歩んでいきたい、そういうふうに思います。さあ、ではいつものように、思い巡らして祈る時を持ちたいと思います。また少しゆっくり今日も祈る時間を取りたいと思います。この1年間を始めるにあたって、ぜひ今日の御言葉を思い巡らして応答していく歩みを、ぜひ決意を持ってね、神様に祈っていっていただきたいと思います。第一に、主はチャレンジを与える方であるということですね。神様はもっと深く私たちとの関わりを深めていきたいって、そう願っている方ですから、そのことを求めて願って祈っていきましょう。またそれに対して応答していくものになっていきたいと思います。また第二に、イエス様は、主は全能の主であるということですね。本当に全てのことに関わることがおできになるし、することがおできになる方だって、本当に主を主と信じていく、私の主、あなたは本当に唯一の主ですって、そう告白して歩んでいきたいと思います。そして第三に、御言葉に聞く、そして答えるということですね。私たちが御言葉に聞くことなしにふわっと思っているだけだったら、それは関係性は別に深まらないですね。私、あなたの言うこと聞きたくないんですけれども、私の言うことだけ聞いてくださいというのは神様と私たちの関係ではないですから、ぜひ御言葉に聞いて答えるということも思い巡らしたいと思います。では、他にも自由に今促されていることや感じていること、またこの1年間のことで祈りたいことがあったら自由に祈っていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて自由に祈りましょう。 祈ります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。見て信じる信仰から見ないで信じる信仰にあなたは成長しなさい。私たちにも同じように信仰を育つように促し、またチャレンジを与えてくださることを感謝いたします。この1年間を通して私たちとあなたの関係がいよいよ深くなり、また本当に信仰にあって成長していくことができますように、どうぞ一人一人をあなたが祝福し、そのような1年としてください。また愛する神様、あなたが本当に主であることを、すべての主であることを信じ知るものとならせてください。どうぞすべてのことにあなたが関わることがおできになり、またすべてのことをなさることがおできになること、あなたが主であることを心から信じて、その主であるあなたと共に歩み出す1年とならせてください。また愛する神様、この1年間もあなたの御言葉によって生きるものとならせてください。あなたは生きると言われ、そして私たちは実に生きます。主、どうぞこの1年間も聖書の御言葉を通して、また祈りのうちに、また聖霊なる神様の語りかけのうちに、あなたの言葉に聞き、また応答していくものとならせてください。主、どうぞ聞くだけで行わないのではなくて、聞いて答えるものとならせてください。本当にあなたと対話をして歩んでいく1年間は恵みに満ちたものとなります。どうぞその祝福と恵みを余さず受け取るものとならせてください。他にもお一人お一人が祈られた祈りに、あなたが御胸を持って応えてください。またどうぞ大いに祝福してくださって、あなたの恵みのうちを歩むものとならせてください。すべてのことを感謝し期待して委ねます。皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。